11時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレイン、戸川隆です。さて残り1時間ということですけれども、この11時台はゲストをお迎えしてお話をお聞きしていきたいと思います。今日はスタジオに NPO 法人里の山鹿の佐藤さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日いいお天気に、ね、なっておりますけれども、
本当です ね、
はい、あの NPO 法人里の山鹿さんは活動としては高平地区が、
はい、そうです、
あの、はい、主に活動されているということで、
そうなんです。はい、
今朝のお天気などはいかがでしたか。
はい、もうここへ来るときに、もうあの田んぼとかね、畑がね、もうあぜがね、もうあのさみどり色ですよね。もう本当にあの早春のね、なんていうか色、もうちょっと濃くなりました。
緑がもうだんだんあちこちに、
で山がね、あの緑、今山は笑う季節って言うんですよね。それでもう緑のグラデーションがね、それがずっと続いてるんですよ。それをもう楽しみながら来させてもらいました。
はい、いろんな緑にもいろんな緑があってね、山が、
そうなんです、
ね、
はい、
綺麗ですね、この時期はね。
この時期はもう本当に緑を味わう季節ですね。
いいですね、はい、特に高平はそのあたりがもう楽しめると。
そうですね、はい、そうなんです。
あの里の山賀さんは高平で主に活動されてると。
はい、そうです。あの三田のね、あの北東っていうんですかね、はい、そのね、そこの、あの二十日川、それから羽津川、
はい、
あの神戸の北区の市民の人たちの水源地である千狩り、
はい、
あの浄水場というんですか、
千狩
り、
ね、ね、はい、ダムもありますね。
ダムありますね、はい、あそこに日本の川が流れていってるんです。はい、それで、あの、その美味しい水がね、あるんですけれども、
はい、
はい、とっても綺麗な眺めですね。
いいですね、はい、活動としてはどういったことをされてるんですか。
6年前にね、その NPO 法人里の山賀っていうのを立ち上げたんですけれど、はい、あの当初は26人ぐらいで、はい、あの立ち上げて、はい、今100人以上になっております。
増えましたね。
はい、
で、そうですか、はい、
でやっぱり高平は里山ね、北摂里山博物館構想のね、一番西の端にあります、あの高平地区ですけども、はい、それでやっぱり日本のね、里山の代表的な里山っていうんですかね、で、まあ、あのそこに住みまして、はい、最初は静かに暮らそうと思ってたんです。
静かに暮らそうと、高平で、
はい、はい、高平で、あの農業しながらね、まあ、あの主人は、まあ、その自然エネルギー の、はい、あの活用したあのライフスタイルのモデルをね、作りたくって、まあ、こちらにね10年前に
あ
の、
あ、
西宮の町から移住してきたんですけど、で、まあ、それしてる間にやっぱり自然エネルギー の、あの、その活用っていうので、ロケットコンロっていうのを作りまして、
ロケットコンロ、
はい、でそれはあの18リットルのオイル缶を使って薪でね、いろんな調理ができるあの道具なんですけど、まあそのエネルギーを薪でね、今もそうなんですけど、
あの
エネルギーが薪で、お風呂も薪で炊いて、
まあ昔ながらの生活スタイルですね。
そうです、ストーブも
薪で、
でみんな集まった時はもうたくさん一升とか一升五合とかね、あの米炊く時は薪で、
薪で炊く、
ロケットコンロに味噌汁も薪で、
そうですか、
でそういう薪のエネルギーを使った暮らしをね、もちろん太陽光発電もしておりますけどね、はい、でそういう暮らしをしようと思ってたんですが、はい、やっぱりあの、ね、あの皆さん世の中ではね、やっぱりそういうあのライフスタイルに憧れたりとか、自分ももしできたらやってみたいとか、
はい、
それからあの高平のそういう里山で暮らしをね、はい、してみたいとか、そういう人たちがぼつぼつ集まってきまして、で、あのそういういろんなあのロケットコンロのワークショップとかね、はい、そうなんしてるうちにやっぱりそのNPO 法人の方が皆さんに広報として伝えやすいというので、6年前にあの立ち上げてみてはどうかというアドバイス で立ち上げたんです、はい、
で最初はまあ自分たちのこう生活スタイルでというやつがだんだんこう関心のまあ興味ある方が増えてきて、
そうですね、で中にあのやっぱり里山整備にね興味のある人がおられ、はい、出てこられましたんで、あのうちの裏山がね、もう人工林の鬱蒼としたね、あの危ないようなね、あのいわゆる災害、あのゲルラ豪雨なんかで、ね、これ危ないっていうので、はい、じゃあ僕友達連れてきて、あの、まあ、どういう風にするか一緒に相談しましょうっていうのが元々のきっかけなんです。
そうだったんですね。
で、まあ、いろいろあの相談の乗ってもらって、でそこを人工林を、はい、あのまあ、あの所有者のね、
はい、
所有者のね、
大丈夫ですよ。大丈夫ですか、緊急の連絡とか。あの見てもらっていいですから。
そうです、はい、所有者のね、あの、はい、許可を 得まして、それであの、まあ、あの全部伐採させていただいて、
そうなんですね、
で今そこにあの、まあ、紅葉樹林ですね、
紅葉樹を持って、
はい、あのそうですか、夏はね、こう、あの葉っぱを茂らせて、そしてあの冬は
葉っぱが落ちて
という紅葉樹林ね、クヌギとか奈良とか、
はい、
あのそういうものね、クヌギを50分ぐらいね、
あ、そうですか、
それから山桜、それからシャクナゲ、はい、山桃、そんなものをあのこう植えてる、あの森にねあのするっていうことで始まったのは、7年ぐらい前ですかね。
そうですか、はい、じゃあ今ではだいぶもうそのあたりが進んで、
そうです、あのもう綺麗なね、あの皆さんね、毎週月曜日に来られるんですよ、
毎週月曜日に
今ちょっとお休みしてますけどね、はい、だけどもう尼崎とかね、宝塚とか
他の市から、
あでニュータウンですね、
から
でそういう方から、まあ、あのちょっ と, あの、退職なされたりとか、そういう方が毎週来られて、
あ、やっぱり関心は高いんですね、
はい、里山整備のね、あの6年7年のおかげでね、もう綺麗な森にね、
あの生まれ変わりました、
はい、あのすごくね明るい、
あ、そうなんですね、
で遊歩道もつけてくれはりました、そういう里山整備の活動と、
はい、
それからあのやっぱり年齢が高くなったり、その耕作放棄というのがね、う
ん、
あの高平でもぼつぼつ
畑田んぼとかね、
はいはい、皆さんやっぱりあの60代70代の方頑張ってらっしゃいますので、今は里山風景がね、こう守られていってます、あのこれから夏になりましたら、あぜの、ね、草刈りとかね、あのぼうぼうではね、やっぱり里山風景が ね壊れてしまいます。そんな今はすごく皆さんね、あのやってらっしゃるんですけど、やっぱり次の担い手が
ね
やっぱりだいぶね、そしたら耕作放棄というのがぼつぼつ出てきましたので、それを活用して何かできないかなと思った時に、そしたら町の人に来てもらって、それで野菜をね、あのみんなで作って、でそういうので、あのふるさと酪農部ってね、ふるさとはひらがなで、酪農は楽しいの農と書きまして、ふるさと酪農部って言ってね、あのそういうのをね、立ち上げまして、はい、
パンフレットまで作って、はい、すごい、
そうなんですよ、これも若いお母さんたちがね、お母さんがデザインしてね、
綺麗ですね、綺麗なパンフレットで、
はい、でそれでだからあの山の方は里山整備、うん、であの畑や田んぼの方はふるさと酪農部っていうのがね、主に中心になって
活動してると、
でそこで米や、あの野菜をね、美味しいもの、農薬使わないで化学肥料を使う、
そうですか、
そういう農と、その里、その林ですね、それ の, あの活動を主に軸にあのやっております。
そうなんですね、はい、じゃあ三田市内の方も市外の方も関わってこられて、
そうですそうです、はい、
今では活動としても100人以上になっているとい う,、ね、いうことです ね, まあね、じゃあ毎月何かしらのこの行事というか、何かこう取り組みをされてるんですか。
そうですね、はい、あのやっております。あのもうぼつぼつ高平もね、あの前に出させて、こちらにね、はい、ハニーエムさん出されて、出させていただいたのは3月11日でした、その時はまああの周りがね、吹きの塔なんかがこう出てきた時期だったんです。
吹きの塔、
だから皆さん集まられた方と吹きの塔を積んできてもらって、ほんであの、まあ、お昼なんかにね、でその辺にあるヨモギとかね、レノカンゾウとかね、なんかそういうものをね、でタラの芽とか、その辺にあるんですよ、
その辺にあるんですね。でもスーパーでしか見たことないですけど、
そうそう、で近所の方もね、くださるんですよ。でそれとかあのあそう山の水が流れるところがあって、はい、わさびを私育ててます。
わさび、はい、綺麗な水じゃないとね。
そうですね、もうずっと水が、ね、流れて、でそのわさびを全部取ってしまうと、根っこまで取ってしまうとなくなってしまうから、
次は出てこない、
葉っぱをね、
葉っぱ、
は
い、葉っぱを、
葉っぱをやっぱり噛むとね、わさびの味する。
あ、そうなんですか。
それをね、天ぷらにしてお昼にご飯ね、一緒に食べた
り。いいですね。
まああの桜もね、今年は10日ほど早かったですね、で桜の季節がもう過ぎまして、もう桜吹雪、最後の山桜が桜吹雪、で今はもうサミダレてか、サミダレじゃない、まだサミダレには早いですね、今はもうあの緑の季節になりましてね、
新緑がね本当に気持ちいいですね。
そうなるとあの私たちは、あの農の暮らしですから、もう忙しくなりますね。
これが忙しくなってくるんですね、
はい、でだから私たちの活動も、うんうん、あの3月にね、あの夏野菜の種まきに始まりまして、であの米作りでは、もみをね、あの去年、まあ、取っといたもみなんですけど、それをあの、 水にね、はい、あの卵がね、生卵を入れて浮いてくるぐらいの塩水にするんですよ。面白いでしょ。
そうなんですか。
それをみんなでね、作って、でそこにもみを入れて、で、あの浮いてくるもみはまあちょっと中がねカスカスやから、
そうなんですね。
その沈んだもみをね、あの今度きれいに洗って、はい、でまあ、もみの選別って言うんですけど、それをもうこのずっと前にしまして2週間、もうだいぶ前です、半月ほど前にしました、でそれをあの毎日あのその若いお母さん、これをデザインした人ですけど、はい、その人が持って帰って、まあ、あの毎日2日に1回ぐらいかな、はい、水を変えながら、はいはい、その水の中で種が、あの鳩胸ぐらいになってね、はあ、目が出て、昨日目が出た言ってね、ええ、写真がラインで来てました。
そうです、ラインで写真が
ちょっと出るんです、もう1ミリか、
ほんのちょっとですね。
そうそうそうそう、で今週末、はい、今週の日曜日ですね、次の日曜日に、はい、あのそれを、あのその何ですかね、あのこんなトレーでのね、はい、トレーのところの穴に種もみおろし言いまして、もみをおろしていくんですね。
一粒ずつですか？
ね、三粒ずつぐらいね、はいはい、でおろしていくんですよ。それでそれをこの大体ね、私たちは 5.5 葉って言いまして、葉っぱが 5.5 葉、はあ、それぐらいで、だからそうですね、20センチ、25センチぐらいかな、それぐらいまで育てるんです。
そこで育てるんですね。
苗床いうのをね、田んぼにもちろん作ってね、硬くして、はあ、でそこに水をこのそのちょうどその根っこぐらいにね、下下になるぐらいっていうかね、ちょっともうちょっと下かな、それが水を切らさないようにしてね、
それでまず苗を育てる、
は
い、
だからね、今はね、ほとんどあの機械でね、あの JA さんからこの苗をね、皆さん買われますんですけど、でなんでまあそのようなことをするかと言いましたら、あの今コロナの影響がありまして、はい、あの外国からね、いろんなものが入ってくるのが ストップっていうかね、遅れ気味でしょ、はい、あの例えば建築材料とか、はい、私今にあの食料も外国から入ってくるのが、はい、もうあのストップされる、どこの国も自分の国の国民のために食料を確保する時代にもう入ってきましたし、
ね、まあ、この間スエズ運河でね、船がこう座礁して、あれでこう止まりましたからね、そうですね、物流がちょっとね、まあ、そういういろんなことがありますけど、
干ばつもね、これから世界的にね、そうするとあの日本に食料がね入りにくい時代がやがて来るだろうと、この間 NHK で、あのこの10年が勝負やというんですかね、やっぱり30年後ぐらいから地球温暖化もすごい、あの急激に進んで、だからこの10年で人間というか私たちがどのようなライフスタイルで暮らしていくか、あるいは自分の食べるものは自分で作る時代、そういうふうなライフスタイルをあのこう持っていくようにしたらいいというようなことをね、なんかテレビでね
言ってました。
やってた。
昔ながらの生活がもうやっぱりいいということですね。
そうですね。
畑で野菜作って、まあ、
そうせざるを得なくなるんではないかと。
また田んぼでお米作ってという、
ね、そうですね、はい、その時に、もう50年ぐらいしたら、まあ、とにかく石油はなくなるんですわ。
だから化石燃料はもうね、
はい、のもねなくなるという時代が ね、まあ、そういう時に、ね、その当時その時に生きてる人たちが、あの、まあ、私たちのあの粗孫かね、わかりませんけど、それぐらいの人たちが急にその手作業でね、そうしたら そういうあの技術を、あのまず70代の人たちに私たちが習って、で、まあ、私も70なんですけど、
そうですか、
はい、で習って、で50代とか60代に伝えて、はい、またその人たちと一緒に今学びながら、あの例えばハゼ塗りね、ハゼ塗りの名人みたいな人いるんですよ。
ハゼ塗りっていうのはどういう作業なんですか？
ハゼ塗りね、はい、あのそうですね、田んぼね、田んぼの周り、水張って、はい、で周りの土でこう、壁を作っていくんですね、あの水が漏れないように、それをあぜ塗りって言うんですけど、ね、はい、だから田んぼの土をこうくわでね、こう上げて
鳴
ら
して、ペタペタと、
そうペタペタと、その技術は、あの私なんかみたいに農業したことの、ね、ないあのものにとってはもう、まあ、例えば重労働ですけど、それをまた すごいスピードでやる人いるんです。でその人たちに、今あの移住してきた、ね、30代のお母さんが習ってるんですよ、
そうなんですね、
はい、それをあの子供から見てるんですよ、で一緒にこう汗を歩いてるわけですね、だからそういうのをこう、あの技術をこう伝えていく、それが今ね、まあ、 昨日もね、あのキャベツの定食ね、もちろんあのポットで苗から育てたこれぐらいのね、30センチぐらいのキャベツを60個ね、まあ、あの定食したんですけど、でそれにもあのニュータウンのね、まあ、人が指導してくれて、まあ、教えてくれて、
ニュータウンの方が教えてくれた
んですね。そうなんですよ、あのやっぱりその種まき好きな人がいましてね。
でその人は、ね、分野があるんですね。
そうそう、私たちの NPO っていうのは、あの好きな人が好きなことをやって、あのみんなでそれに伝えていく、皆さんに。
なるほど。
だからその人は種まきが好き で苗育ってるのが好きなんで、で好きっていうか、まあ、それはね、あの、その人の特技で、私はその人に頼んで、あのその人にずっと苗をね、あのこう、まあ、一緒に育ててもらったりして、でそれをあの植える。そしたらそのニュータウンの小学校と中学校を持ってるお母さんが、あの習いにね、
来られて
あるんです。だからね、やっぱり年代を超えて、
こう交流、地域も超えて、
そうそう、地域も超えて、でこの若いお母さんにね、そういう技術を身につけてもらう、
すごいですよね。
それをね、あの考えながらね、あのだからあの今はそういうキャベツとかね、あの3月に巻いた、あのその野菜の種のその苗ができてきてます、どんどん。ピーマン、オクラ、それから、ミニトマト、それからキュウリ、なんかそういうね、
夏野菜が、
スイカもですけどね、
スイカもいいですね。
そんなのね、今ずっとね、
育ててる
んですよ、ハウスでね。
である程度なると今度は畑の方にそれを
こう、それをこの週末、あるいはこの週末はまあ種もみもありますし、その定食もありますし、
忙しいですね。
今農繁期に入りましてね、
忙しい。
でもそれをね、高平のその真っ青な空の下ね、はい、緑で今ね、藤が綺麗なんです、野生の。
そうなんですね。
もうすごい綺麗な紫、淡い紫のね、その中に囲まれて、はい、まあ、ウグイスのね、谷は、もう谷渡りですわ。
谷渡り、
谷渡り、
谷渡りって何ですか。
このウグイスはね、小さい、あの冬はね、藪、の中でね、ジジジジって鳴くんですよ。
ほうほう、結局じゃなくて、
最初はね、ジジジジジジジジって鳴くんですよ、藪の中で、ほんでそのうちにね、あのほほほけほけほけっていう感じになるんですよ。春の初めぐらい、あのずっとまだね、でそのうちにね、あのほけきょほけきょって言うんですよ。でそうしてね、そうしてほうほけきょになるんですよ。そうしたらもうだいぶ春が来たなっていう感じで、
なるほど。
でそれがだんだんね、ほうほけきょきょきょきょ、ほうほけほけきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょ、この頃はね、
長くなるんです。
長くなるんです。きょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょ、私それ聞きながらね、ウグイスの谷渡り聞きで昼自宅とか言ってね、そんな俳句作るんですけどね。
ここで一個出ますね。
はい、一個出ます。
いいですね。これ自然と出てきますね。
そうそう、本当に。でそれがね、だからこの頃ね、それをウグイスの谷渡りって言うらしいんですよ。でそれ聞きながらね、藤の花を見ながら、真っ青の、あの真っ青の空の下で、でキャベツの定食をね、その年代を超えてね、やっていく、それがやっぱりあの何ですかね、あの人のね、あの心の寛容っていうんですか、もう本当に癒されるっていうかね、
そうですね、
そういうのをね、こう皆さんとね、味わってね、はい、だから今はもうそのあのもみお、もう種もみおろしして、そしてそれを育てて、で6月に田植えなんですね、
田植えの時期と、はい、これも皆さんでされるんですか、田植えも、
はい、で今年はその、この、あのパンフレットをデザインしたお母さんと、もう一人この今年4月から、あの高平に移住してこられた、やっぱり同じ小学校入学の、と幼稚園の子供を持ってるお母さんで、お母さん2人でこのデザインをこれから、あのね、里の山が企画部って私は呼んでるんですけどね。
すごい企画部できました。
そうなんです。だけどね、そのお母さんたちは、あの高平の、あの里山の地区で、あのこれから、その農業の体験のイベント、
農業体験イベント、
はい、それを立ち上げたり、それからその高平でできる、あのいろいろなあの作物ですね、そんなのを使って、あの製品、あの加工品をね、作って、
なるほど、
それであのブランド化していく、私ね、若い人たちでそういう風なね、 動きが出てくるのを待ってました、
待ってたねえ、はい、じゃあいろんなできる人がこういろいろ形作ってこう前に前に進んでいって、
そうです ね、 ね、
はい、高井さんもこう移住されてる方、はい、まあ、何人か、
ね、そうなんです、
あるんですね、
私がねやっぱりこちらに移住させていただいて、それで私は堺地区っていうところに住んでるんですけどね、はい、もうみんなね、とっても楽しいね、人なんです。私はまあ、老人会にね、最初誘われて10年前に入りましたけど、まあ、最初はね、向こうもね、地元の人もね、一体どこの馬の骨とかわからんようなやつが来たと。
西宮からです
ね。西宮から、もうポッと入ったんですね、不動産屋さんの紹介だったと。だから向こうにしたら、どんなやつが来よったとかいうね。私にしたら、やっぱり、どんな方が住んでらっしゃるんだろうとね。その間老人会で一緒に旅行したり、一泊旅行行って、みんなでお酒飲んだりね、もうね最初もう観光バス乗るでしょ、うちの主人なんかに、佐藤藩佐藤藩後ろこっちって言って男の人たち集まって、もう行く前からもういっぱいですよ、
そこでも
ね、そこでね、もうお父ちゃんなんかはね、村の男の人とね、こう仲良くなるきっかけ、
じゃあ皆さんもこうどうぞどうぞと、
そうなんです、もうね、今は本当にもうずいぶん昔から住んどるような顔しとる
ってだってもう田んぼとかね畑とかその苗の育て方もすごいもうベテランのこのコメントと言いますかね、
そうですね、
まあ、それまではそういう農業経験はなかったんですよ、佐藤さん。
私は大阪のね、川内の門真市の北川地郡のね、農家の娘なんですよ。
そうですか。
でもね小さい時から体が弱くて、で農業をさせてもらえなくて、もうじーっとこう見てた、
でも目にはこう入ってるので、
そうなんですよ、あそこはレンコン畑が多いんです、門真は河内レンコンって、ほんでレンコン畑が多くって、で畑もしてますから、で鶏も家で飼ってましたから、
そうですか、
夕方になった鶏をね、こうお父さんたちがね、こうあれに入れるな、巣箱に入れたりね、はい、それから夏の時にその畑で、トマトをね、こうもじってそのまま食べた思い出、
は
い、
ありますね、
そのトマトの味がね、もう忘れられない、そういう経験をして、でレンゲ畑でね、こう遊んだ思い出、その経験、その原体験っていうんですか、それが私の中
にあるんですね。
で、まあ、主人はね町の育ちですけど、主人の父は徳島の農業、農家のね、でまあそんな話も聞いておりましたし、まあ、主人は山歩きが好きな人 で、
そうですか、
やっぱり自然が好き、
じゃあもうすっと高平に入っていける、
そうですね、
ベースはあったんですね、
そうですね、やっぱりベースがあったんでしょうね、でまあ皆さんもねすごく何て言うかな、暖かく迎え、で私心地よく過ごさせてもらってて、で、やっぱりここにねいろんな人を呼んできたいなっていう、その湧き上がる思いがありまして、それで三田市のスマイルチームってね、PR 隊に第一期生に応募したりして、
そうですか、
で
市外の
人に、移住促進ですね、それをもう買って出たと、勝手に買って出たという、
じゃあ今までこう入ってこられた方、はい、佐藤さん以降は何人ぐらいいらっしゃるんですか
ね、そうですね、そんなにたくさんではないんですけど、やっぱりもうお紹介したりしてね、10人ちょっとかな、
そうですか、
は
い、すごいですね、
はい、でその中でやっぱり皆さんはね、高平に来られるのに、やっぱりいろいろ目的を持ってね、来られる人が多いですね、でまあ古民家を希望される方が圧倒的に多いです、はい、
多い、
はい、でやっぱり農業したい人とか、高平の野菜を使って、そのレトルトでカレーライスを、はい、作られたり、
高平カレーですね、
そうです、高平カレーなんです、
いいな、
モングーさん言ってね、そういう方いらっしゃるんですよ、とても美味しいんですよ、
あ、そうなんですね、
はい、そうか、まあ、そんな方とか、あるいはやっぱり高平で子育てしたい、高平小学校の自然の中 で、はい、でこの地域で、はい、里山で、もう思う存分ね、だから町から、はい、町のマンションとか、尼崎とか宝塚、
そういったところからもう引っ越してこられて、
は
い、
そうなんです、でも子供たちがね、もう庭に出て、庭とか前の畑に出て、もう見沼にミニトマトがなくなっていくとか、そのまま食べる
食べていいですね、自然のおやつ、
そうなんですよ
そうですか、
だから今度幼稚園もね人数少なくなって 来たんですけど、今度うちがその無農薬で、いちごをね、作っておりますんですよ、畑買い、はい、もうその耕作放棄地じゃないけど、そのあまり使われてない、ね、
そ
うい うの、
いちごを今、そう
ですね、いちごね、作ってるんです、で今もうだいぶね、昨日2、3日前に追肥またしたんですけど、もうね、花がもういっぱい咲いてね、でもう粒がちょうどどれぐらいかな、ビー玉よりちょっと大きいぐらい、それがもうなってるんですよ。
楽しみですね。
でそれを今度、もしできたらですけど、幼稚園 の、みんなに、その
皆さんに
呼んで、でその場で食べる、そういうのをね、ちょっとい
いですね、
やって、まあ、それできるかどうか分かりませんけど、そんな風に子どもたちは直にその土に触れたりね、でまあ、いろんな生き物にね、触れてね、そしてね、もうみんな楽しそうにしますね、これからまた里山整備でね、ニュータウンでね、ちょっと学校に行ってない子、学校に行ってない子どもたちを、受け入れまして、それで里山整備で、木をね、ノコギリで切って倒したり、それから指導してくださる方がもうチェーンソーでね、ボーンって倒すんですよ。
すごい。
で一回その子たち来たことあるんですけど、なんかびっくりしてみて感動したみたいで、
なかなか迫力ありますから
そうなんです。
木を切るっていうのは
ボーンとね、もうすごいですよ。それを目の当たりにして、で皮むきして、何ですかね、厚さ5センチぐらいにね、こう切って、輪切りに切ってもらう。ですっすごいヒノキのいい匂いするんですよ。
そうなんですね、
それをもうその子は大事そうにね、枕元に置いてね、寝たと。
そうですか。
なんかね、そういうのをね、子供たちがね、学校にはね、ちょっと行かないかもしれないけど、だけど自然の中でね、うちちょっと小さい小川が流れてるんです、でもその子らはね、来たらね、もうそこに網を持って行ってね、もうすごいエネルギー持ってるんですね、でそういうのでもうバーッと魚をすくうんですね。
すごい。
もうね、目がキラキラしてる。やっぱりね、
自然の中でこうね、
そう、解き放すっていうんですかね。でお母さんたちも、そういうとこで子供らがバーッと遊んでるのを、なんかね、やっぱりホッとするんでしょうね、なんかそういう場を提供していく、今年ね、だから里山整備ではそういう子どもたち、あるいは大学生とか若者を受け入れて、木を伐採したりとか、
じゃいろんな世代の人も関わってくれてるんですね。
若い、ね、大学生が、ね、去年あたりから、ね、よく来ますので、
そうですか、
管楽の、ね、学生とか、
でも多世代にわたって高平 で、自然を舞台に皆さん交流を。
そうですね、
生活をしている佐藤さんは高平地区、堺地区でこのお住まいですけど、
そうです、
周りの夜とか、どうですか、こうやっぱり静かになるんですかね、夜はこう自然音がこう聞こえたりとか。
それは夜はね、もうね、あれですよ、一っ子一人いませんでしょ、もちろんね、でもこれからがね、夜の素晴らしいんですよ、田んぼにね、水が入りますでしょ、そしたらその街灯がね、田んぼにこう映るんですよ、あの景色はね、皆さんぜひ 夜の高平をね
夜の高平がいい
ずっとね、あちら の高平に入ってくるね、郵便局のところからね、高平に入ってきたらパーッと開けるんですよ、ずっと走ってきてもらったらね、田んぼにね、その水面にね、こう街灯の火がゆらゆらゆらゆらっとね、その景色がまた何とも言えないですね、
そうです、
私なんかもうこの頃遠くから帰ってきて、その景色を見たときに、家に帰ってきたなってね、
いいですね、
そう思えるようにね、なってね、そのうちね、ホタルですよね、
ホタルがね、
はい、もう飛ぶんですよ、もうだいぶ増えましたね、うちのあたりでは、はい、ぜひね、ですだからそうなってくると、ホタルをめでる会っていうのをね、やるんです、
ね、いいですね、じゃこれからもいろいろこう、企画というか、ね、
夜はね、あれですわ、人はいませんけど、もちろん鹿も会いますわな。
鹿、なるほど。
目の前飛ん、車の前飛んでいったりするんですよ。
はい。
それはちょっと困ることなんですけどね。だけど、で、この、ずっと前にね、夜ね、うち裏が山ですから、
山ですね、
ギャーギャーって鳴くんですよ。
はい。
お父さん、何泣いたって。何あれあれ何って言って、
ギャーギャー
ギャーギャーって言うんですよ。 なんか獣やね、ほんでね、それからちょっとしてね、あの村の人に、あのギャーギャー泣くって言ったらね、あ、それキツネやって言うんです。
キツネですか。
私キツネ言ったらね、
コンコン
って、そうそうそう、コンコンって鳴くと思ってた。そしたらギャーって鳴くんですよ。
そんな鳴き方するんですか。
はあ、もうね、びっくり仰天。でそれとかね、鳥のね、もうね、フクロウがね、雨のちょっと前にね、鳴くんです。
鳴くんですか。
ほんで夜ね、お風呂入ってたら、とにかく真っ暗なんかで、ほほー。ほうほうって鳴くんです。そしたら、あ、もうこれついもう、まあ、もうすぐ雨やな、
雨やなと分かる、
はあ、そんな
雨の少し前に、はい、夜は夜でこう動物たち自然の音がもう賑やか で、
そうですね、
全然飽きないですね、なんかね、
そうですね、もうカエルのすごい合唱が聞こえます。これから
田んぼに水入るとカエルが元気になりますね。
そう、はい、それからもやっぱりその自然の音、うん、それがね、やっぱ夜もだいぶ楽しめますね。
カエルって朝まで鳴いてるんですか、あれは。
朝、私は 朝は寝坊やからね。
夜中
はね、泣いてますね。
結構泣いてます
か。はあ、私、今、補助金をね、書くのにも、大体3時、2時、3時までね、
遅くまで。
好きなんですね、そういうことが。皆さんのね、活動する、
申請書を書いたり。
申請書を書いたりね。ゆうべもそれぐらい書いてましたけど。
そうですか。
やっぱり、夜泣いてますけど、明け方知りませんね。
いや、明け方寝てるかもしれないですね。
ね。でも、まあ、ね、これからはね、明け方早く起きて、ねえー、草刈りですね。
あ、そっか、
はい、
農作業は
朝早く、ね、もうね、7時頃からね、皆さん草刈りね、
もうされてるんですね。
なさいますよ。
まあ、日が昇るまでになんとか暑くなりますからね。
で、まあ、それとか今しか私ここへ来るとき、主人は水田の白かきしてました。
白かき、
トラクターで、はあ、水田に水を入れて張ってあるところに、ずっとトラクターで走るんです、はあ、で、まあ、白かきって言うんですけど、
混ぜていくんですか。
そうです、そうです。で、平らにね、それを今してましたわ。
そうですか、はい、じゃあいろいろこう動きがね、今後もありそうなの で、
う
ん、
そうです、
ぜひこの時間にですね、はい、お越しいただいて高平トピックスを、
そうそう、
はい、
里の山が頼り、なんか感じかな。
いいですね。ちょっとお聞きしていきたいなと思いますので、また次回も、はい、お待ちしておりますの で、
そうです、ね、
ぜひスタジオにお越しいただきたいと思います、はいはい、ということで、今日は NPO 人里の山から佐藤さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました
。またよろしくお願いします、
はい、どうも失礼いたします。